皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフィーラジオです。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2025年4月5日にミンフィーネットで発表された、人を救うことは使命、協調することは職責、修練することは根本である、という内容です。それではお聞きください。人を救うことは使命、協調することは職責、修練することは根本である。文、ニューヨークのダーファー弟子。私は1997年にニューヨークで法を得た弟子です。これまで様々なプロジェクトに参加し、そして一部のプロジェクトの担当の仕事にも携わってきました。最近起こった一連の出来事を通じて、私たち修練者全員が一つの問題をよく考えるべきだと思います。それは、私たちは一体何のためにこの世に来たのかということです。多くの人が死が法を正すことを手伝い、衆生を救い再度するためだと言うでしょう。しかしよく考えてみると、法を正すのは死婦であり、衆生を救い再度するのも死婦であり、私たち自身も死婦に救われているのです。では私たちは何をしに来たのでしょうか。私たちは修練をするために来たのです。私たちは幸運にも法を正す時期のダーファー弟子となりましたが、私たちの修練の道は過去の時代の修練者とは異なります。自分自身をしっかり治めると同時に、真相を伝え、死を手伝って人を救う使命も担っています。これは私たちの修練の一部であり、修練と深く結びついています。長年にわたり、よりよく真相を伝えるために様々なプロジェクトが次々と立ち上げられてきました。しかしそれに伴い、ある現象が生じています。それは、多くの学習者がプロジェクトへの参加を修練そのものとみなし、さらには修練の代わりにしてしまっていることです。中にはどのプロジェクトに関わるかを修練の良し悪しの基準としている人もいます。例えば、自分が関わっているプロジェクトを他のプロジェクトより重要だと考え、それに参加することで他の人よりもよく修練していると思い込む人がいたり、あるいはプロジェクトの中にいることが修練であり、そこを離れれば修練から離れてしまうと考えてしまう人もいます。一部のプロジェクト責任者は業務に専念するあまり、学習者に良い修練環境を提供することを見落としてしまっています。もちろん、常人社会に適応し、プロジェクトをしっかり運営することは問題ありませんし、それがより良い影響を生むのは確かです。しかし、私たちのプロジェクトは常人の会社とは異なり、そこで働く人のほとんど、あるいは全員が学習者です。彼らは修練をするためにここにいるのです。そのため、プロジェクトの責任者は彼らに良い修練環境を提供する責任があります。そして物事に直面した時に修練の観点から考えるよう導き、気づかせるべきです。常人の基準を満たしているかだけではなく、修練者の基準に合っているか、法に合っているかを考えなければなりません。ただひたすら業務をこなし、目標を達成することだけを考え、修練の観点を欠いてしまうと問題が起こります。例えば、どうやってより多くのお金を稼ぐかばかりを考えれば、お金の問題が生じます。どうやってより多くのアクセス量を増やすかを考えれば、アクセス量の問題が生じます。私たちのプロジェクトには多くのエリートが集まっています。彼らは若く、語学が堪能で、中国本土から出てきたばかりの学習者よりも西洋文化をよく理解しており、常人の企業で働けば高い報酬を得ることができます。にもかかわらず、彼らがプロジェクトに身を投じるのは、修練の心があるからであり、 使命感と責任感があるからです。もしプロジェクト内に良い修練環境がなければ、彼らは去ってしまうでしょう。これはプロジェクトにおける人材流出の主な原因の一つです。そして長い時間が経つにつれ、その環境は彼らの修練の状態にも影響を及ぼすことになります。現在の法を広める活動においても、プロジェクトの学習者の参加が非常に限られています。その結果、別の問題が生じています。それは中国本土から出てきたばかりの学習者が西洋社会をよく理解せず、言葉も通じないまま盲目的に攻撃的に資料を配ったり、プロジェクトを宣伝したりしていることです。これにより常人の反感を買い、時には私たちが今後その地域の活動に参加することすら拒否されることもあります。これは学習者個人の修練の問題であると同時に、協調人やプロジェクト責任者の責任でもあります。私は協調人の仕事を始めたばかりの頃、すべての人が修練者である以上、当然のことながらルールを守り、自覚を持って行動すべきだと考えていて、そのためあまりよくできていない学習者に対しては厳しく接していたのですが、修練を通じて自分が他人の立場に立って物事を考え、より思いやりを持って接することができていなかったことに気づきました。少しずつ私は自分の担当者の道が心を広げる道であることに気づきました。十人をうまく協調したければ、十人を包容する心が必要であり、百人を協調したければ、百人を包容する心が必要です。もっと多くの人を協調するには、自分の心の容量をさらに広げる必要があります。ましてや、彼らは皆修練の途中にいる人たちなのです。それぞれの人の修練の道は違い、状態も異なり、悟っている法理も違います。常人の中でバランスを取らなければならないことも人それぞれです。私は他人をよりよく理解しようと努力し、彼らの困難を聞き、どうすれば彼らがダーファーの中で最大限の役割を果たせるかを考えるようになりました。その過程で自分の心が広がっていくのを感じています。これは法が私を変えているのです。収めることには終わりがありません。担当すべきことが増えるにつれ、責任感とともに目に見えないプレッシャーが私を後押しし、私はこれは師父が私を前へと押してくださっているのだと感じています。機縁を大切にし、感謝の気持ちが私を励ましています。同時に以前よりも心が落ち着いています。なぜなら私はダーファーの威力を固く信じており、ダーファー弟子の偉大さを身をもって感じているからです。彼らに奉仕する機会を得られることは私にとって非常に光栄なことです。プロジェクトの責任者はさらに大きな責任を負っています。企業としての運営をうまく行うだけでなく、良い修練環境を作る必要があります。責任者に求められる基準はより高いものになります。私は心から願っています。責任者の皆さんがプロジェクト内の修練者をよく導き、物事に直面した際には修練の観点から考え、修練者の基準で自分自身と他人を律し、地元の学法や活動に積極的に参加するよう皆を励まし、自分のいる地域を真に一つの全体へと導いていってほしいと。創生創国の理がまだずれていなかったとき、人間界では生が邪に勝つのが当然でした。しかし、末法の最後のこの人間世界では悪が支配しています。私たちはこのような環境の中で修練しているのですから、どうして順風満帆に行くことがあるでしょうか。もしすべてが順調ならどうやって向上するのでしょうか。もし世の中の人が皆ダーファーは素晴らしいと言ったら、 私たちの悟りはどこにあるのでしょうか。もし誰もわざと妨害してこなかったり、邪悪な弾圧がなければ、真、善、忍の中で真に収めている弟子との違いや輝きはどこに現れるのでしょうか。心を鎮めて法を学び、修練の道をしっかりと歩み、時の流れの中で機会を大切にしましょう。私たちは最も幸運な存在です。なぜなら私たちはダーファー弟子だからです。なぜならファールンダーファーは素晴らしいからです。修練者同士の理性的な交流は通常その時点での個人の修練状態に基づく理解であり、善意による交流であり、共に向上することを目的としています。皆さんいかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミンフイネットのウェブサイト jp.minhui.org まで。それでは今回のミンフイラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。